サークル紹介のコーナー、今週は湘南大場公民館で活動されていらっしゃいます鎌倉堀総演会の皆さんご紹介しています。2日目の今日はまずはこちらの講師の先生、小園俊樹先生にお話をお伺いしていきます。小園先生、よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
さて早速ですが、こちらは鎌倉堀のサークルということで、小園先生、指導歴というのはもうどれくらいになるんですか？
この大場の鎌倉堀サークルに関しては私が31歳の時ですから、もう34年前ですかね。その頃に公民館講座の、せっかくの地元なので伝統鎌倉堀を皆さんに一応紹介してもらえないかということで、公民館の方で呼ばれまして、当時としてはとてもユニークな漆塗りまでやるっていう講座を受けまして、定員20名のところ40名以上応募がありましてね、で抽選で選ばれた25名の方がサークルを作りまして、現在に至っておりますね。
だいぶ長く活動されていらっしゃるということで、こちらの他にも先生お教室をお持ちなんですよね。
そうですね、藤沢市に限りましては、あとは明治ですね、辻堂駅前の明治の方で、とそれから湘南台駅前の湘南台鎌倉堀の会っていうのがありまして、そちらの方で私指導しております。は
い、いろいろなところでも指導されていらっしゃるということなんですが、この鎌倉堀、本当にね、たくさんの方に愛され続けているんですが、どんなところが魅力になるんでしょうか？
魅力というか、よくサークルの人たちが言うのには、掘ってる時間がこう真っ白になれるっていうかね、なんかいろんなことを忘れて、本当木と対面して掘りを進めていけるっていう楽しさがあるっていうことをおっしゃってくださいますね。あとは、作る楽しみもあるんですけれども、人に送る楽しみだとか見る楽しみだとか、一番の、いいところはやっぱり使う楽しみがあるんですね。自分で作ったものを使ってみるっていう、そういう楽しみもありますので、そういったところが魅力じゃないかなとは思ってます。はい。
そして今日初めて作品ができた方は、漆を塗った途端にまたね、一段と作品が素敵になったというお話もありました。
はい、そうですね、鎌倉堀っていうのは木彫りだけじゃなくて、漆も塗って鎌倉堀なんですね。800年の歴史がありますけれども、運慶快慶の時代からずっと遡りまして、仏具だとか茶道具だとか、そういったものが始まりなんで、漆を塗ることによって生活用具として何百年も持つような、器になっていくということですね。はい、
そして先生がこちらを指導される中で、何か心がけていらっしゃることございますか？
ここに来た時間が皆さん楽しい時間であってほしいなと思ってんですね。ですから宿題もないし、自分のペースでやっていただくということなんですけれども、一番の問題は先ほど申しましたように4つの楽しみっていうのを先ほど紹介しましたけれども、作る中で心を育むっていうかね、そういう時間であってほしいなとか思ってます。はい、
そしてメンバーの方の中からは、先生のお話が本当にね、面白いんですっていうことを教えていただきました。
そうですね、青筋垂れてやるようなもんじゃないので、ところどころ僕の身の回りにあった面白い話とか、そういうのをくっつけ加えてやってるんですけれども、おかしさが分からない人と分からない人がいるんで、滑ることも結構あるんですけども、そんなことを交えながら、楽しく時間を過ごしていただけるように心がけております。
先生が素敵な方だからこそ長く、続けられるんだというお話もありましたので、ぜひ、皆さん楽しんでいただきたいと思いますが、では最後にですね、これからこの鎌倉堀始めてみたいなと思われる方に、ぜひ小園先生からメッセージいただけますでしょうか？
はい、彫刻刀を持つっていうのは小学校ぐらいしかないかもしれないですね、人生ではね。でも自然の木に対面して物を作ることによって楽しい時間になってくると思うんで、ぜひ始めていただければと思います。材料が高いだとかいうこともありますけれども、うちの方はそういうのはうちの方で作っておりますので、そういった懸念は少し薄らぐんじゃないかなと思います。とにかく見学に来たり、それからちょっと始めてみたりすると楽しさが分かると思うんで、ぜひ足を運んでみていただければ嬉しいなと思っております。
では ぜひ皆さんには4つの楽しみを、ね、体験していただけたらなと思います。まずはこちらの講師の先生、小園俊樹先生にお話をお伺いいたしました。小園先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いては松永達久さんにお話をお伺いしていきます。松永さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
松永さんはこちらにお入りになってもうどれくらいですか？
まあ、13年ぐらいになりますね。
どういったきっかけでこちらのサークルにはお入りになったんでしょうか？
ちょうどその年の7月ぐらいにここの講演会の主催で鎌倉堀教室っていうのがありまして、でそれに参加したのがきっかけですね。
そして現在松永さんが取り掛かっていらっしゃる作品、とても大きな大作ですね。何を作っていらっしゃるんですか？
これは額縁ですね。
額縁ということで、出来上がりはどれくらいを予定されていらっしゃるんですか？
かかってから1年弱ぐらいかかってるんで、一応あと、もう少しして試合が終わったら今度塗りに入って、まあ、今年中には完成するんじゃないかなと思ってますけど。
そうですか。本当に、ね、長い年月をかけての対策ということで、松永さん、今まで作った作品の中で何か思い出残っている作品ございますか？
タケノコを掘ったんですね。タケノコの形で一枚一枚タケノコの皮をきちっと掘り込んで、それで一見すると、単純に見えるんだけど、タケノコの感じがよく出てて、それが気に入ってますね、今までの作った中ではね。
今そちらの作品というのはどうされていらっしゃるんですか？
自分の家のショーケースの中で眠ってます。
ショーケースが終わりなんですね。今作ってらっしゃいますこちらの大きな額縁は、出来上がったらどちらに飾る予定なんですか？
これはちょうど僕の書斎の前に壁があるので、そこにかけようと思ってます。
じゃあ書斎が素敵になりそうですね。
そうだったらいいんですけどね。
ではこちらの大作の完成に向けて、ぜひ、ね、これからも作品作り楽しんでいただきたいと思います。松永達久さんにお話をお伺いいたしました。松永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては佐藤義明さんにお話をお伺いしていきます。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて佐藤さん、こちらでは新しいメンバーということなんですが、いつ頃お入りになったんですか？
4月ですかね。
ではまだ3ヶ月ということですが、ようやく作品が出来上がったんでしょうか？
はい、今日初めてできた作品見ました。はい
はい、初めての作品ということで、どんなものをお作りになったのかご紹介いただけますか？
絵皿っていうんですかね、なんて言ったらいいんだろう。自分でこう先生の型紙から選んで、それで作った形ですけど、はい、
柄は今回何を選ばれたんでしょうか？
ブドウですかね。はい、
初めての作品が今日できたばかりということなんですが、初めてとは思えないほどとっても素敵な作品に仕上がりましたね。
ありがとうございます。なんか彫った時と、あと実際こう今日塗ってできたのをいただいて、だいぶなんていうんですかね、イメージが変わってたので、はい、嬉しいです。はい、
漆を塗るとまた一段と、ね、作品が素敵になりましたが、こちらでは先生が型紙を用意してくださるんですか？
そうですね、はい、今回は5種類あって、それの中から自分で選んで、それでこのブドウですかね、これ選ばせてもらって、はい、
今は次の作品に向けてようやく、ね、型紙を選んだところということなんですが、これからはどんな作品作るんですか？
これはお盆ですかね、こういう丸い、ちょっと前のよりも大きなお盆、
大きくなりますね。はい、先ほどの作品より大きめサイズのお盆に挑戦ということで、柄はこちらはどんな柄になりますか？
これ波ということで、はい、
また波ということで結構難しそうですね。
今までは彫刻刀1本だったんですけど、今回はちょっと彫り方はまだわからないんですけども、2本目の彫刻刀で、新しい彫り方を勉強していくそうです。はい、
そうなん ですね。でも一つ目の作品が素敵に、ね、仕上がりましたので、二つ目の作品作りも楽しみではないですか。
あ、そうですね、はい、うん、
では素敵な作品が仕上がるようにぜひ、ね、私も楽しみにさせていただきます。佐藤義明さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。